大人になってから新しいスキルを身につけようとして、本を読んだり、練習を重ねたりしているのに、なぜか成長の壁にぶつかってしまう。あなたにもそんな経験ありませんか？
ああ、一生懸命やっているのに空回りしてしまう、あのジレンマですよね。すごくよくわかります。
ですよね。頭ではわかっているのに、いざとなると行動が変わらないっていうか。実は、見えない壁の正体って、私たちの脳の構造と無意識に守っているプライドが引き起こしている、なんというかバグかもしれないんですよね。
そうなんです。私たちが良かれと思ってやっている習慣やマインドセットが、実は成長の最大のストッパーになっているとしたら、もう日常のあらゆる学びの前提が覆るかもしれませんよ。
いや、怖いですよね、それ。ということで、今回はまさにその成長のストッパーを外すための深掘りになります。
はい、よろしくお願いします。
今回の情報源なんですが、愛知県の豊田市とか岡崎市周辺にあるフィニックス愛知っていうバドミントン教室のオンライン教室のレポートなんです。中島コーチという方が2026年4月28日に公開したものなんですが、
バドミントンの指導レポートですか？一見するとコート上の戦術とかラケットの振り方みたいな単なるスポーツ指導の話に見えますよね。
そうなんですよ。普通に読んだらそうなんですけど、実はこの中に大人が新しい知識とかスキルを習得するときにぶつかる心理的ハードルとか、人間の脳の根本的なバグを紐解く驚くべき自己成長のハックが隠されているんです。
なるほど。スポーツのコートっていう極限状態の場は、私たちの職場とか日常生活の縮図でもありますからね。
まさにそうなんです。なので、本日のこのセッションのミッションは、バドミントンという枠を飛び越えて、リスナーのあなたが日常や仕事にどう応用できるか、そこを解き明かしていくことです。
大人特有の学習の壁を崩す大きなヒントが見えてきそうですね。
さて、ここからどんどん深掘りしていきましょう。レポートの中で真っ先に目に飛び込んできたのが、現代のトレンドに真っ向から反するかなり衝撃的なマインドセットだったんですよ。
ほう、衝撃的というと？
今の世の中って自己肯定感をものすごく大切にするじゃないですか。ありのままの自分を認めようみたいな。でも中島コーチは、真の成長のためには自己肯定感は捨てろと指摘してるんです。
ああ、これは非常に鋭い指摘ですね。ここで興味深いのは、なぜ皆が賛美する自己肯定感が罠になるのか、そのメカニズムなんです。
メカニズムですか？
はい。自己肯定感というのは確かに心理的な安全をもたらしてくれます。でも一方で、今のままでいいという現状維持のバイアスを強力に後押ししてしまう危険性があるんですよ。
ああ、なるほど。厳しい現実から目を背ける隠れ蓑になっちゃうってことですね。
その通りです。自分の足りない部分を見ないようにしてしまうんです。
それすごくよくわかります。なんか自己肯定感で自分を守るのって、例えるなら割れやすいグラスをプチプチの緩衝材で何重にも頑丈に包むようなものですよね。
いい例えですね。確かに安全ですし、傷つきません。
ですよね。でも、口のところまでプチプチで塞いじゃったら、そこに一生新しい水、つまり新しい知識やスキルを注ぎ込むことはできないじゃないですか。
ええ。そのプチプチは、外部からの有益な刺激とか、成長に不可欠な摩擦まで完全に遮断してしまいます。結果として何が起きると思いますか？
成長が止まっちゃう？
そうなんですが、もっと厄介なのは、準備がすっかり整ってからやろうという永遠に来ない完璧なタイミングを待つ先延ばしが発生するんです。
うわ、耳が痛い。傷つくリスクをゼロにしようとするあまり、学習のスタートラインにすら立てなくなっちゃうんですね。
はい。そこで自己肯定感の代わりに提示されたのが、多席思考という全く新しいコンセプトなんです。
多席思考ですね。他人のせいにする多席じゃなくて、多くの責任って書く多席ですよね。
ええ、全ての結果を自分の責任として受け止め、言い訳をせずに即座に行動へ移すという哲学です。
これ面白いのが、中島コーチが AI と壁打ち、つまり対話している中で言語化された新しい造語らしいんですよ。
AI との対話から生まれたんですね。この多席思考がなぜ重要かというと、脳のシステムに直接働きかけるからなんです。結果を環境や他人のせいにした瞬間、私たちの脳は自分が変わる必要はないと判断します。
脳が勝手に判断しちゃうんですか？
そうなんです。エネルギーの消費を抑えるために学習プロセスを完全に停止させてしまうんですよ。 逆に全てを自分の責任として引き受けることで、脳は強制的に、では今の自分に何ができるかという問題解決モードに切り替わるんです。
なるほど。先延ばしを防いで脳の学習スイッチを入れるハックなんですね。
はい、そういうことです。
でもここが本当に面白いところなんですが、ちょっと待ってください。頭では言い訳せずに自分の責任として受け入れようとか、自分をアップデートするために今の殻を壊そうって分かっていてもですよ、
ええ、
大人にとって他人の前で無知を晒したり恥をかいたりするのって相当な痛みを伴うはずですよね。職場でそんなことも知らないのって思われる恐怖とか、リスナーは皆さんも日常で同じ葛藤があるんじゃないかなって思うんです。
もちろんありますよ。人間は社会的な生き物ですから、集団の中で自分の評価を下げるかもしれない行動を避けるのは生存本能として当然の反応です。
ですよね。なんか子供の頃はもっとすんなり新しいことを覚えられた気がするんですけど。
それは子供が自分が未完成であることを知っていて、自分を壊すことに抵抗がないからなんです。でも大人は違います。
大人になると何が違うんですか？
これまでの経験から自分なりの型を作り上げてしまっているんです。つまり自分を完成品だと思い込んでいるんですよ。
完成品のプライド、うわー、それは刺さりますね。だからできない自分を隠そうとしちゃうんだ。
これを全体像に結びつけると、指導者が新しいスキルを教える際、初日に見ているのは才能ではないんです。
才能じゃないなら何を見てるんですか？
その人が自身のアップデートに耐えられる構造を持っているかどうかです。
アップデートに耐えられる構造ですか？
はい。新しい技術や知識を吸収するということは、必然的に古い自分のやり方を捨てる、つまり自分の一部を壊す痛みが構造的に不可欠なんです。下手でもすぐに試す余白がある人が伸びるんですよ。
なるほど。オンライン教室に参加されたあきこさんという方も、できない自分を晒し、守ってきたプライドを捨てるのは痛みを伴うって率直に語っていましたよね。
ええ、ここで最大の問いかけになるのが、あなたは何を守ろうとしているのか、そして何を捨てられるのかということです。
深いですね。でもその覚悟を決めてプライドを捨てて新しい行動を試しても、また同じミスやっちゃったってことありません？
ありますね。何度やっても同じところでつまずくこと多いと思います。
気合を入れても治らない。これってやっぱり性格の問題とか根性が足りないんでしょうか？
これは重要な問題を提起していますね。多くの大人が勘違いしていますが、性格や気合の問題ではないんです。単純にハードウェアの欠陥、つまり脳の仕様なんですよ。
脳の仕様？いや、レポート読んで驚いたんですけど、人間の記憶って知識の記憶と未来の行動に関する記憶って別物らしいですね。
その通りです。展望記憶と呼ばれるものですね。フランスの首都はパリだという事実の記憶と、相手からシャトルが飛んできたらラケットの握り方を変えるという未来の行動の記憶は、脳内プロセスが全く違うんです。
ってことは、頭では分かっているのに体が動かないっていうのは、意志が弱いからじゃなくて脳の構造上当たり前ってことですか？
はい。さらに厄介なのは、人間の記憶そのものがビデオテープのように正確ではないということです。
ああ、それ？記憶って現在の感情とか状況に合わせて再構成されるんですよね。これ例えるなら、人間の脳って 4K の高画質カメラじゃなくて、毎回都合よく話を盛る近所の噂話好きのおじさんみたいなものじゃないですか？
まさにそんな感じです。その噂好きのおじさんは、あなたの自我やプライドを守るために無意識に事実を都合よく書き換えてしまうんです。
いやー、あなたも絶対に正しいと思っていた記憶が実は違っていたことありませんか？あの時はああするしかなかったとか言って。
そうやって言い訳を作ってしまう。精神論を排して、この脳のバグと付き合うための4つの処方箋がレポートで示されています。
1つ目が、自分の記憶を絶対視しないことですね。自分には見たいものしか見ない選択的知覚のフィルターがかかっていると自覚する。
はい。そして2つ目が、客観的なログをアンカーにすることです。
アンカーっていうのは固定するってことですよね。スマホのメモとか外部記憶装置を使うってことですか？
その通りです。脳の噂好きのおじさんが記憶を改ざんする前にシステムに事実を記録させてしまう。これが多責思考の実践に直結します。
なるほど。そして3つ目が、感情と事実を分ける。ミスをした時の悔しいという感情と、足が遅れたという事実を切り離す。
ええ。 でもそれが自分の脳内だけだと難しいので、4つ目の多様な視点に触れることが必要になります。
別の参加者のトールさんも、人によって見えているものが違うって気づいてすぐにメモを取る習慣を実践し始めたんですよね。中島コーチ自身も AI を外部記憶とか演算装置として活用していると。
はい、気合や根性ではなく、 AI やスマホといったシステムに依存することこそが合理的なんですよね。
さて、ここまで学んだ多席思考とか外部記録が実際のプレッシャーのかかる現場、つまりバドミントンのダブルス戦でどう機能するのか、これもすごく面白かったんですよ。
コート上の判断にどう落とし込まれるかですね。
はい、明子選手のプレーでアイコンタクトがパートナーの脳機能を上げるって評価されてましたけど、改善点としてパートナーが強打する前に素早く前に入るということが指摘されてましたよね。
ええ、打たれる瞬間に目を固定することの重要性も語られていました。
つまりこれってどういう意味なんでしょうか。自分が前衛に動くことって、自分が打つためじゃなかったんですよね。
そうです。何のためだと思いますか。
後ろにいるパートナーから前に落とすっていう選択肢を消すためだったんですよ。これ知った時びっくりしました。
それは素晴らしい気づきですね。パートナーの迷いをなくすためのポジショニングなんです。
自分のためじゃなくて、パートナーの脳内の選択肢を減らす、つまり認知負荷を下げるためだったと。単なる戦術じゃなくて思いやりじゃないですか。
ええ、表面的なスポーツの戦術としてではなく、相手の立場に立って環境を整えるというコミュニケーションの本質なんですよ。これは高度なメタ認知の産物だと AI も評価していましたね。
トール選手のプレーでも、技術そのものより前後への意識とか中間球をフォアハンドで処理する姿勢が80点以上と高く評価されてました。バドミントンは知識と意識の差が技術を超えるんですね。
その通りです。仕事のチームプレーでも全く同じですよ。同僚の認知負荷を下げる行動ができるかどうかが結果を大きく左右します。
いやー、あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、今回のセッション本当に濃い内容でした。現状に満足せず、言い訳をしない多席思考、そして完成品のプライドを捨てて自分を壊す勇気、
そして不完全な脳を補う外部記憶素器と知識と意識のアップデートですね。
はい、これらはすべてリスナーのあなたが明日から仕事や学習に生かせる人間としての成長の構造そのものでしたね。
ええ、非常に実践的で、今日からすぐにでも取り入れられるマインドセットだと思います。
さて、最後にリスナーのあなたに一つ新しい問いを投げかけて、このセッションを終わりにしたいと思います。
はい。
私たちの脳が常にプライドを守るために記憶を書き換え、都合の良い言い訳を作ってしまうバグを抱えているのなら、究極の多席思考とは、自分自身の思考を信じるのをやめることなのかもしれません。
ほう、自分の脳を信じないですか？
ええ、AI や客観的なデータ、つまり外部記憶が示す耳の痛い真実の方を、自分の脳以上に信頼するということです。もしあなたの今の現在地を一番正確に把握しているのはあなたの脳ではなく、あなたのスマートフォンのメモ帳や AI アシスタントだとしたら、あなたはどうやって自分自身と向き合いますか？
いやー、これは深い問いですね。外部の冷徹な事実を受け入れるのは痛みを伴いますが、そこからしか真のアップデートは始まりませんからね。
そうですよね。ぜひあなたもこの問いをご自身の日常に持ち帰って探求してみてください。本日の深掘りはここまでとなります。
ありがとうございました。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もまた新たな洞察の世界でお会いしましょう。